皆さんおはようございます、来週から夏のシリーズを始めます、ダビデの人生というシリーズですので、このダビデの、まあですね、主の心のこもった人とも言われているので、まあ、とても面白いストーリーなのでぜひ来てくださいね。でちょっとインパーソンで来れなくても、オンラインでも聞くことができます。このシリーズでは、まあ、今までのシリーズではポッドキャストをしていましたが、来週から始まるシリーズはないんですけれども、毎日のディボーションのもの、ディボーションはございますので、ぜひそれもチェックしてみてくださいね。私の名前はブローディーです。私はこの教会の牧師の一人です。そして今日皆さんと一緒に聖書の学びをできることを喜びしく思っています。昨日ですね、私の友達が2人結婚しました。で、友達としてまた神の家族としてお互いに対するこの愛を、そして関係性を見ることができて本当に嬉しく思いました。そしてお互いのものとなるというのはどういうことかというのをちょっと考える機会にもなりました。たくさんですね、結婚式があるんです。昨日ももうなんか3つか4つぐらいあってですね、明日もあるんです。夏もたくさんまだあるので、たくさんいろんな人にプレゼントしなきゃいけないんですね。もうちょっとプレゼントできるかなって思ってますが、まあいいと思います。このようにして他の人の人生と一緒に歩んでいくというのは本当に素晴らしいことですよね。そして主にあって一体となる、この結婚というのはこのキリストが教会に対する関係性とも似ています。イエス様は私たちに人生を、その命を与えてくれました。そしてその命を通して私たちに愛を示してくださいました。私たちはその愛と共に一体になっています。でも結婚というのは全ての人の結果とは限りません。他のある人は結婚しないかもしれませんし、ある人にとってはそれは、まあ、選択肢ではないと思うかもしれません。独身の人も神様の愛を体験することができるのでしょうか。それとも、まあ、ちょっと残念賞みたいな、参加賞みたいなものしかもらえないのでしょうか。第一コリントの手紙を見てきてましたが、今日は、第一コリント7章の25から40節を読みたいと思います。この聖書朗読のためにぜひお立ちになってください。第一コリント7の25、諸女のことについて私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。現在の気球の時には男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。あなた方が妻に結ばれているなら解かれたいと考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら妻をたいと思ってはいけません。しかしたとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ諸女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ただそれらの人々はその身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に合わせたくないのです。兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣く者は泣かない者のように、喜ぶ者は喜ばない者のように、買う者は所有しない者のようにしていなさい。世の富を用いる者は用い続けないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら死に喜ばれるかと死のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。ですが私がこう言っているのはあなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。もし処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは娘に対しての扱いが正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。しかしもし心の内に固く決意しており、他に強いられる事情もなく、また自分の思う通りに 行うことのできる人が少女である自分の娘をそのままにしておくならそのことは立派です。ですから少女である自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また結婚させない人はもっと良いことをしているのです。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかし夫が死んだなら自分の願う人と結婚する自由があります。ただ主にあってのみそうなのです。私の意見ではそのままにしていただいたらその方がもっと幸いです。私も神の御霊をいただいていると思います。祈りましょう。天主なる神様、私たちはあなたのこの御言葉を読むときに、あなたのことをもっと賛美し、あなたのことを知りたいと思います。私たちがこの教会を始めるときから、あなたが私たちを愛してくださったということ、そして私たちが、知恵にあって成長できるということを感謝します。私たちの目を開き、心を開き、耳を開いてください。そして私たちがどこにおいても、どのような場合にあっても、あなたが語られることを聞くことができますように、そしてあなたの愛を受け止むことができますように。それは新しい方かもしれませんし、今まで示してくださった方向かもしれません。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ぜひご着席ください。この第一コリントの5から7のシリーズを続けていきましたが、性的な 性なる価値というのと私たちの心の状態というのを密接しているということを見てきました。そして私たちはこの聖霊様を受けているから、私神様の愛を周りの人に示すことができます。そして私たちがどのような地上の地位についていたとしても、神様の愛を日々の生活に持ってくることができるということを学んできました。そしてイエス様が来られるその日までそのことを伝えていきたいと思っています。そしてこの箇所というのはお互いに関する関係性のことについて語っています。そして私たちの関係というのは私たちの弟子であるかどうかというのには関わりはないということがあります。まず最初に終わりを見据えていきなければいけません。そして制約ではなく飯が大事、そして自分の決断に自信を持って生きること。始める前にですね、いくつか、パオロが作った枠組みをちょっと考えてみたいと思います。ちょっとバレットジャーナルになりますね。バレットジャーナルというのは線がないんですね。点がついてるこういう日記のことを言いますが、いろいろなことをできます。絵を描いてもいいですし、文字を書いてもいいです。そしてその点の中で私は自由に自分の言いたいことや考えたいことを書くことができます。そしてここの箇所でこの忠実な自由という枠組みをパウロは作っていきます。お互いにお互いを明け渡すという関係性、この結婚、そして結婚しない、どちらでもどのような関係性があるのかというのを見ていってます。そしてこの忠実さあるということは、結婚、婚約している人から始まって、そうじゃない人にもつながっていきます。でパウロはこのことについて神様から言われてはいないというふうに書いています。この7の10そして12にも私が主ではなく私ですがというところが出てきますね。そしてビン牧師が言ったように、これはパウルの言っていることを無限にするものではないということですが、この主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べていると、これはパウルの意見をここから述べますよということを言っています。そしてパウロは弟子として教会にこの命令をしています。それは私たちにも向けてです。26節にはここにパウロの見解を述べています。現在の危機の時には男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。あるいは女はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。パウロが言ってるのはですね、イエス様が言った特定の教えからはこの処女の未婚の人に対して言うことはないけれども、でも状況を考えるならば 今いる関係性にとどまるべきだというふうにパウロは言っています。そしてそこから2つのことを学ぶことができます。まず最初にですね、そのままにいた方がいい。でこれをそのままにいるというのは、先週の17から24節を歌詞を思い出します。その時に語えたメッセージというのは、その人がどのような社会的な地位にいたとしても、その弟子であるということは関係ない。そして神の子供として、イエスの弟子として生きることができるということを語ってきました。でパウロはこの前の箇所にですね、自由人と奴隷という対比をしていました。ここでは結婚している人と結婚していない人話をしています。そして結ばれているという言葉を使っていますね。でこの結ばれているというのは、まあ、ある意味契約に入っている召使いのようなものだと思い起こされます。でも結婚がこのような結ばれている、なんか束縛されている関係というのはちょっと違うですね。そういうわけではないです。そしてパウロが言っているのは、ここで結婚すべきか結婚しない方が良いのか、そういうことではないんですね。私たちにとってこの目に見える関係性が大事なのではないんです。そして27から28節でも、結婚しているのであればそのままでいい、結婚していないんだったら結婚無理にする必要はないと言ってるんですね。そしてなぜならこのコリント教会の人々というのは、この結婚している人はそのまま結婚関係にとどまるべきなのか、あるいは結婚してない人は結婚するべきなのかというのことで結構悩んでいたんです。ある人は別れた方がいいのかもしれないと考えている人もいたわけです。でも一番の問題というのは、このイエス様に対するこのコミットメントが揺らいでいたということなんです。昔はですね、最近はそうじゃないかもしれませんが、独身の人、特にですね、若い人に、なんかイエス様と付き合ってるっていうようなとこが流行ったことがありました。要するに、正しい関係性を持ちたいと思っていたわけですね。でも、その時の問題は、誰かですね、実際の人と付き合いたくなったら、イエス様と別れるというようなことになってしまうわけです。それはちょっと違いますよね。イエス様の愛というのはあることがなく、結婚を通して見ることもできますが、それよりももっと深い愛です。そしてもっと深い関係性です。でパウロがここで結婚の重要さを語るときに、28節このようにも言っています。ただ、それらの人々、結婚している人はですね、その身に苦難を招くことでしょう。でこれが2番目の気がつかなきゃいけないことなんですね。この今ある状況というのが良くない状況のように言ってるんですね。でもそれは何ででしょうか。コリント教会では大した目立った迫害もなく、人間的な要素から見ればコリント教会なんか大丈夫そうに見えたんですね。でいろいろなもの飛んでるというの出てきます。ならここの今ある苦難やこの気球の時というのはどういうことなんでしょうか。キリスト者というのはこのイエス様の復活と再臨の間に住んでいるわけです。ですからこのイエス様の交渉外、そして死、そして復活昇天、このことから私たちの弟子の人たちの人生はもう本当に180度変わってしまっているわけです。そしてイエス様が帰ってくるまでの待望というこの危機感というのがあったということなんです。私たちがイエス様に従って生きていくのか、それともこの世のもので満足して生きていくのか、どのようにして生きるのか、このようなことに対してパウロが言っています。そしてパウロは終わりを見据えて生きなければならないと言っています。終わりを見据えて生きる、イエス様は私たちが思うよりも早く来ます。この日々はイエス様が来るまでの来られるまでの日々は本当に短くなっています。いつ来るのかそれは分かりませんが、来た時にこの永遠の復活のとともに挙げられるということが私たちは分かっています。死に打ち勝った者として罪に 永遠に打ち勝ったものとしてイエス様と共に挙げられるわけです。そしてそのことを否定する人、この神様のイエス様から与えられているこの贈り物をですね、否定する人というのはイエス様からこの永遠の命に入ることを否定されるわけです。そして永遠の苦しみから、そして永遠の死から免れることはありません。私たちがどちらの方に行くのか、何を受け取ろうとしているのか考えなければいけません。そしてイエス様が帰ってこられるということを覚えておかなければなりません。そしてこのようなこの再臨のことを覚えて生きるというのに対してパウロはこのようなことを言っています。この結婚していないかのように、そして嘆いていないかのように、喜んでいないかのように、変わっていないもののように、持っていないようにという、この5つのことが出てきます。何々していないようにというのが続くんですね。でなぜなら正しい生き方をしてほしいからですね。このも実際にあるこの現実の状況を否定しているわけではないんです。でも結婚するという頃はこの人生だけだと。だからどのようにそれを過ごすか、誰と過ごすかということには賢明にならなくてはならないと言っているわけです。私たちは嘆くけれども、将来的にはイエス様が復活されたのでその希望を持っているんだと。そして私たちが喜ぶけれども、この人生での喜びや達成というものは薄れていくんだと。そしてなくなってしまう。キリストのためにしたことは永遠に続く。そして私たちが買ったり売ったりするもの、私たちの所有物というのは持っていけるものではない。この財布も天国まで持っていけるものじゃないんですね。でも私たちが持っているものというのは、この神の天の御国のために使うことができる。そして多くの人がこの神様のイエス様の永遠の命と愛を知るために使うことができるんだと、そのように言ってるわけです。この世からの完全な別離ではなく、私たちの待っているこの未来が今にも続いているということを思い残してほしいと言ってるわけです。素晴らしい未来が待っているので、今日どのように過ごすか、これが大事なんです。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいと、コロサイの 3-2 にも書いてありますね。そして私たちが例えばですね、引っ越しするときにいろいろなものをですねしまうんですね。ですけれども、まだ引っ越していないからキッチンを使わなければいけません。この引っ越す日まではこのキッチン使うわけですから、いろいろキッチンの用具は最後まで残しておくことがあります。そして引っ越す前にリフォームとかしませんよね。あるいはですね、海辺を歩いていって、この砂でお城とかを作ったりするんですけど、それ楽しいけれども、波がやってくるとそれが流されてしまいます。それがまあ3歳ぐらいの子がゴジラのようにやってきて、お城が跡形もなくなくなってしまう。これは無駄なことだったんでしょうか。作ることに意味はなかったのでしょうか。作ること自体にその楽しさがあったけれども、それは永遠に続いていくものではありませんね。パウロは私たちのこの今日を持ちながら永遠も一緒に合わせていなさいと言ってるわけです。今日あることがそれだけと思ってはいけないと。それだけではなく、もっと素晴らしいものがこれから来るんだとパウロは言っています。そして私たちはそれをある程度選ぶことができるんです。そしてどのような状態でイエス様を待望して生きるのか選ぶことができます。2番目のポイントです。制約ではなく召しが大事。32から34、そしてまあ28もそうですけれども、この結婚している人と結婚していない人の対比が出てきます。そしてパウルはこの男の人にも女の人にも語っています。特に女性のことを語っています。当時のことから考えたら、女性のことをこんなに語るっていうのは珍しいことなんですね。 そしてどちらともに語っているメッセージがあります。もしあなたが独身だったら神様のことをもっとすることができるよと。結婚していると神様に対するあなたの忠誠はちょっとチャレンジがあるかもしれない。なぜなら神様のことだけじゃなくてあなたの、まあ、妻や夫のことを考えなければいけない。私は飛行機に今週乗ったので、携帯が飛行機モードになっていました。なので誰かからなんかメッセージが来たりとか、インスタとか開かないでこのメッセージを書くことができたんですけれども、そして、ね、泣いてる赤ちゃんもいなかったんです。まあ、泣いてる赤ちゃんがいる人は本当大変だなと思います。で、要するに独身の人というのはこの飛行機モードでいつも過ごせるようなもんなんです。他のことを考えずに、まあ、他の、まあ、子供だったり、まあ、妻あるいは夫のために何かしなければいけない、そういう責任がなく生きることができるわけです。ですから独身の方々、イエス様を周りの人に示すチャンスがあるわけです。そのような時間も労力もあるわけですから、それを無駄にしないようにしましょう。思いがけないところにイエス様が連れてってくれるかもしれません。そしていつでも用意してどこにでも行けるようにしていってください。独身の人というのは神様から特別なミッションを授かっているんです。それを対比してみてですね、この結婚している人というのはある程度自分の労力を割くことが必要になります。まあ、住む場所だったり生活費、仕事、家の家賃、いろいろなものを考えなければいけません。そして、まあ、親がですね、いつ孫の顔が見れるのかなとか思ったりしますよね。で、まあ、そういう親御さんがいらっしゃるかもしれませんが、昨日のですね、結婚式でさえ4回ですね、次は君の番だみたいなことを言われていましたが、この自分の持っているスポーツカーを、まあ、SUV とかミニバンとかにした方がいいのかなとか、まあ、学校どこに入れるかなとか、旅行先とか、まあ、いろいろなことを考える、ありますね。泣いてる子供を連れてどっかに行かなきゃいけないということが出てくるかもしれません。また、あなたは一人ではなく二人は一体となるということを覚えておかなければなりません。夢だったりとか望みを全て自分のものだけではなくなるわけです。結婚している人も大してですね、あなたが持っている時間を使って用いてイエス様のために働いてください。あなたの伴侶に愛を示すことを忘れないでください。イエス様が教会を愛して必要を満たしてくださったように、自分も伴侶に対してそうしましょう。そしてあなたが育てている子供たちやその周りの人たちに対して、この聖なるということはどういうことなのか、そして神様の愛はどういうことなのか示してあげてください。結婚していても特別なミッションを神様から受け取っています。現実はこうなんですね。35節。ですが、私がこう言っているのはあなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのはありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。このひたすらという言葉がありますが、英語だと別れることなくということになりますね。で、結婚していても結婚していなくてもひたすらまずですね、主に奉仕するんです。独身だったらそれは素晴らしいことです。そして結婚していたらそれも素晴らしいことです。独身の人として呼ばれているということは、次に誰と付き合うかなと考えていたら、それは罪の状態で過ごすことになるわけです。そしてもし結婚している人が、この結婚の責務を果たさないでいるなら、それは罪の中に生きていることになります。 そしてその自分の伴侶のために自分を捧げてない場合もそうなります。で、私たちはトンカチをスクリュードライバーじゃないと言って怒ったりしませんよね。いろいろな道具にはそれぞれの役割があるわけです。まあ、スクリュードライバーでトンカチみたいに使えなくなくはないかもしれませんが、とても大変で怪我するかもしれませんね。私たちが作られた目的は何なのか、何のために生きているのか、どのようなミッションを与えられているのか、これを知る必要があります。これをはっきりさせて生きていかなければなりません。またずっと独身でいなければいけない、あるいは早く結婚しなければいけない、そのように焦ることはありません。ウィルさんはイエス様を愛している若者でした。ドロシーという同じくイエス様を愛している人と結婚しました。子供が生まれましたが、何人かは小さい時に死んでしまいました。そして苦しい悲しい思いもしましたが、お互いと家族に対して忠実に生きてきました。そしてある時ウィルは海外に宣教に行く必要があると感じました。そしてドロシーについてきてくれと願いました。で、彼女は行きたがりませんでしたが、友達や家族の励ましや祈りによって行くことに決めました。そして家族は宣教の旅に出かけました。もうその宣教はとても辛いものでした。そしてドロシーさんは非常な苦しみの中にいました。実際に身体的に病気になり、子供が宣教旅行中に死んでしまいました。また精神も病み、不安症になり、最終的には彼女の夫が浮気をしていると思い込むようになりました。そして彼女は周りの人や自分に対してとても危害を加えるようになりました。そしてこのウィルさんの日記を読むと彼の苦しみが書かれています。そして癒しが来ることがなく、ドロシーさんは12年後に亡くなってしまいました。この話はウィリアム・ケアリーの話です。1800年代の前半にインドに宣教に行った、初めて最初に行った人のことです。そして神様に対するこの忠実な姿勢というものがありましたが、家族に対する姿勢というものはとても困難を極めたものでした。そして私たちの飯は何なのかというのを考える必要があると思います。すべての人が同じ飯を神様から受けているわけではありません。でもこのひたすらに主に奉仕するというのはどういうことなんでしょうか。独身の人として、金銭的にいろいろなことを、まあ、払わなきゃいけないことはないですね。いろんなサブスクを解除することもできません。することができるかもしれませんし、このウィリアム・ケアリーのように宣教旅行に行くことができるかもしれません。この礼拝堂を出て左側に、今度短期宣教旅行に行くチームがいます。来年自分のミッションにこの短期旅行に行くかもしれません。時間も融通が効きます。あるいは他の若い人、自分の子供ではない人に対してもメンターシップをすることができるかもしれません。そしてちょっと早く起きて8時半の礼拝に行くこともできますし、その時間を使って聖書の学びをすることができません。そして友達がなんで君はイエス様を信じてるのとかいう、そういう問いに関しても答えることができるかもしれません。そして信仰に基づいた友情を育むことができます。それは結婚が終わっても続いていくものですね。そして周りの人の苦しみや悲しみに寄り添ってあげることができるかもしれません。すぐに家に帰る必要がないから、そういう時間や他の自由になることがあるかもしれませんね。結婚していたとしても何もできないと思ってはいけません。 いろいろな方法で、主に奉仕することができます。般若と毎日祈ることができます。そして特にですね、声に出してすることが大事だと思います。なぜなら心と頭が、そして魂がお互いに結びつくからです。声に出して祈るというのはとても大事なことですね。また喧嘩してしまった時にも仲直りすることがあります。で、まあ、聞いたところによるとですね、手をお互い握りながら話し合うと、そんなになんかみんなで一緒に立ち向かうということになりますね。お互いに対してではなく、お互いで乗り越えるものとなっていくそうです。一緒にミッショントリップに行くこともできます。まあ、子供を、まあ、必ずしも産まなければいけないというわけではないんですね。それは全ての人の飯ではないかもしれません。そして神様は素晴らしいことを計画しています。子供が、まあ、自分で産まなければいけないというわけではなくて、例えば子供を引き取るということもできますね。どのような、まあ、状況でもですね、子供がいる場合ですね、イエス様を愛する人としてどのように育てることができるか、教会ではそういう皆さんのサポートしたいと思っています。でなんかオレンジのタグをしている人とか、まあ、そういう人とじゃなくって、本当に兄弟姉妹として人生を一緒に歩んでいくことができるんだということを言いたいんですね。私たちはイエス様の血によってお互い神の子とされているわけです。ですから私たちは親戚であり家族です。そして私の両親は夜ご飯の後に聖書を読んで祈るということをしていました。そしてウィリングトンのキッズクワイアに入ったり、ユースグループに連れてってくれたり、そしてそこで信仰の友を見つけることができました。そしてイエス様の愛に根ざして育ってくれました。また私たちの人生に興味を持ち、そこにいつでもいてくれました。そしてみんなでこのようにして一緒にご飯を食べるというのはとても大事なことです。一緒にご飯を食べる家族というのですね、一緒に座って人生を過ごす家族というのは長く続いていくというふうにも、まあ、研究結果が出ています。あるいはですね、この信仰のコミュニティのどのようにしてつながることができるか考えてみてください。そのためには他のアクティビティにこれはちょっとできないなという必要があるかもしれません。あるいはこの神の家族のことをまだ知らない人のに神様の愛を伝えるために、自分では今まで考えてなかったアクティビティをやってみるということがあるかもしれません。あなたの生きているところで、生活しているところで周りの人に神様の愛を示していきましょう。でもそれが神様に対する奉仕に妨げにならないようにしましょう。そして、まあ、自分の子供の友達が学校の後に寄ってくれるような、そういう家になってるかもしれませんし、それは自分の子供たちの家だけでなく、他のその友達のための家にもなってるかもしれません。福音を通して私たちが変えられているというのは、みんなのためにこの手を広げて受け止めることができる、そのような愛と力を与えられているということなんですね。この主の奉仕というのは、弟子であるということはいろいろな形があるんです。そして愛を示す自由があります。そしてイエス様はずっと生涯、高生涯中独身でした。独身だからなんか悲しいとか思わなくても大丈夫です。イエス様も独身だったんです。そしてイエス様はこの教会という伴侶がいます。そしてこの教会に対する忠実な愛を示したようにですね、私たち結婚している人たちも安心することができます。イエス様はどちらとも分かっています。どのような選択をしても誓います、はいと言っても、誓いませんと言っても、自分の決断に自信を持ちましょう。 神様はあなたの人生をマイクロマネージメントしたりはしません。特別なもう完璧な相手を待っているとしたらですね、神様がそういう人をくれると思ったらずっと待ってるかもしれません。なぜならこの完璧な相手というのはイエス様だからです。でもですね、結婚しても結婚しなくてもあなたはイエス様に従って生きていくことができます。それは人生どこの局面においてもです。そして福音によって自分の人生が変えられていきます。私の彼女は私がイエス様のように生きている時の方がもっと愛を感じることができます。そしてお互いイエス様に向かっていく時に本当にお互い成長していくことができます。そしてパウロはここで結婚したいと思っている人は結婚した方がいいと言っています。でも結婚しなくてもいいかなと思う人はそれでもいいんだと言っています。でもどちらとも良いことをしていると、そしてどちらとも立派だと言っています。また、相手が亡くなってしまったヤモメに対しても言っています。この2025年のクリスチャンの人たち、あなたの決断を簡単に覆さないでください。一回決めたことは守りましょう。それは簡単なことかもしれませんし、大変なことかもしれません。どんな時でもその決断を忘れないでください。でもですね、この死して分かすという言葉がありますよね。亡くなった場合ですね、相手が亡くなってしまった場合は、39節ですね、自分の願う人と結婚する自由があります。ただ主にあってのみと言っていますね。でこの結婚するというのはキリスト者とキリスト者同士が結びつくべきだと言っているわけです。でコリントでは多くの人がですね、片方はクリスチャンで片方はまだイエス様に出会っていないという状態のこういう結婚をしている人がたくさんいました。それはとても大変だということもパウロは承知していました。ですからこの心を一つにするためにですね、主の心を持っている人と一緒になりなさいとパウロは言っているわけです。私たちはですね、イエス様を愛している人とでしかもっとイエス様のようになることはできないんですね。イエス様のことを愛していない人と一緒になるということは、イエス様に対するあなたの忠誠が試されることになります。そしてもしかしたら、それが困難を極めることになるかもしれません。それは、クリスチャンの人でもクリスチャンの人じゃない人にも言います。すべての人が今結婚すべきというわけではありません。7の12からもありますが、この信者でない夫や妻を持つ人と離婚してはならないということを言っていましたが、これはですね、どちらともが未信者で片方が救われた場合のことを言ってるわけなんですね。でもしそのような状況になったんならそのままでいた方がいいと。でも、相手を自分はクリスチャン だから相手と結婚したら相手もクリスチャンになると、そのような幻想を抱いてはいけないわけです。あなたがこの人と一緒になるというのはどのような未来が待っているのか考える必要があります。あなた方の世界観の違い、誤差であったり、ちょっと考えないようにしているけれどもここはちょっと違うなと思うことがあるかもしれません。この平等な首輝きを負っていなければ、そのうち苦々しい思いが出てきてしまうかもしれません。もし聖霊様の声が聞こえたら、それを無視しないでください。聖霊様はあなたのことを愛しています。そして、自分の人間関係を神様に捧げるときに、もっと良い方法を示してくださいます。そして教会の人がこの主にひたすら奉仕するということをいろいろ教えてくれると思います。そして難しい質問を聞かなければいけない局面もあるかもしれません。 私たちはお互いをサポートするためにここにいます。お互いが一生をかけてイエス様についていく、そのようなものが理性的な関係性です。でもパウロはもう再婚するということは別に否定しているわけではありません。パウロは霊的な方向性を示しています。そして私たちが一人一人決断していかなければならないとパウロは言っています。そして独身の人も結婚している人にもコンパスを与えてくるわけです。ロードマップではなくコンパスです。結婚する自由もあるし、結婚しない自由もあります。でも私たちの時間を無駄にすることはできません。そしてイエス様が、神様が先に動くのをずっと待っているということもダメです。神様から私たちはミッションを与えられています。そして弟子訓練のために呼ばれています。弟子として生きることがマタイの28に出てきます。あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと、そしていつもあなた方と共にいますとイエス様は言っています。すべての権威をイエス様が持っておられます。ですから私たちはこの召しに呼ばれてそれぞれが歩んでいくことができます。結婚しても結婚しなくても、どのような誓いを立ててもイエス様に従って生きていく。そしてまずはイエス様を大事にする、これが大事です。私たちの交際状況が、人間関係が弟子としての使命を決めるものにはなりません。誰かからプレッシャーを感じることも、プレッシャーをかける必要もありません。もし結婚するように呼ばれてないなと思ったら、それはでも祝福されていますし、結婚されているように呼ばれてるなと感じても祝福されているわけです。どちらも良いものです。だからへりくだって生きていきましょう。もちろんどの方向性が正しいのかというのを神様に祈ることができます。そしてお互いに話し合ってどのように神様が導いているのか考えることもできます。メンターシッププログラムだったり、ユースのプログラムだったり、いろいろなものがあります。またライフグループやフェローシップグループがあります。いろいろな方法でお互い共同体として生きていくことができます。そしていろいろな祈りを通して道が開けていくかもしれません。でもどのようなものでも、もっとイエス様との関係が深まるものではにならなければいけません。そしていつか帰ってこられるイエス様に私たちが目を向けていくことができますように。そして結婚してても結婚していなくても、私たちはこのミッションがあります。すべてのことにおいて神を第一にする。そして神様の御手の中に私たちを置くことによって、神様の御国を求めることができます。いくつか考えてみましょうという質問があるので、ぜひ考えてみてください。また祈りが必要だなという方はぜひ前に来てください。いろいろ祈りのチームがいますので、ぜひですね、結婚のことでも結婚のことじゃなくても、ぜひ祈りを受けに来てください。まずはちょっと振り返って考えてみて。